アジアンパラダイスポッドキャスト、
今回は3月10日に大阪アジアン映画祭で上映された香港映画全世界どこでも電話のアモス・ウィー監督とプロデューサーのヴィンセント・ライさんのアフタートークです。電話と生活について香港人と台湾人の比較や多機能化が進むスマホについてなど語っています。最初のお二人のご挨拶は収録できませんでしたので日本語通訳からになります。また一部ノイズでお聞き苦しいところがありますことをご了承ください。
今回はこちらにお招きいただきましてありがとうございます。今回のこの作品4本目なんですけれども、OFF、大阪アジアに入るのは4本目なんですけれども、前回はパンデミックのせいでこちらに来られませんでした。4年経ってやっともう一度こちら大阪に来られたことに本当に嬉しく思います。
はい、前回はあれですね、一昨年の、僻地へ向かうという作品を執筆されて、で、まあ、去年その作品が、遠路はるばるという公開題名になって、商業公開されました。
好開心第一次到日本同各位觀眾見面啦，咁希望好多日本大家觀眾更加喜歡香港嘅電影，支持香港嘅電影，但香港電影可以去到其他嘅國家、其他地方都可以表演俾大家睇下。多謝你支持香港電影 ，thank you。
本当初めてお会いできて本当に嬉しく思っております。今回日本大阪に来て、そしてしかもこの作品を持ってこられたということで非常に嬉しく思っておりますが、大阪の皆さん、日本の皆さん、香港映画へのサポートありがとうございます。日本だけでなくその他の国に香港映画をどんどんサポートしてくださいね。
まあ、前回の作品もそうだったんですけど、今回も非常に変わった趣向が凝らされていて、非常にそれが面白い、話を作っていったと思います。監督がいつもそういう何かこう新しい世の中に出てくる新しいものをこう捉えようとしてらっしゃるんです
か。其实我想这套戏是我想所有跟电话有关的事，譬如是现在带电话出街啦，譬如是遇到网上的骗徒啦，係啦，呢啲嘢完全都係我自己喺香港親身嘅經歷。咁其實我覺得創作大部分嘅時候，都我自己嘅創作會喺翻個生活裏邊攞翻一啲嘢出嚟。呢個係我諗係我想做嘅嘢。
ですね、この作品はもう電話に関するあらゆることっていうのを網羅しているわけなんですけれども、例えば、まあ、電話を持って出るのを忘れてアタックするとか、ネット詐欺、電話での詐欺とか、そういうことは実際の私たちの生活で起こること、そして自分自身の経験でもあるんですね。でそのこういったこうクリエイティビティ、中身をこう考えていくっていうのはやはり自分の生活で起きたことをベースに考えていくことが多いかと思います。
いろんなアイデアが盛り込まれているけど、まあ、僕がついこち亀という漫画を連想しました。こちら亀有前、亀有公園前派出所ですね。まあ、それはちょっとご存知ない
です。私自身も日本の漫画とっても大好きです。
我是很喜欢看日本漫画，我是看日本漫画大。那我想我和 Vincent 我们这一代人在香港都会很受我哋香港譯做 IQ 博士，其實就即係廖三明先生嘅 Doctor Slow。咁即係我哋嚟到嘅時候聽到呢個消息，都係覺得好可惜。
係，私たち本当に日本の漫画が大好きで、私たちぐらいの年代の香港人っていうのはもうみんな日本の漫画で成長したと言ってもいいぐらいなんですけれども、ですので、今回の鳥山明さんの訃報を今回聞きまして。非常に驚いております。香港ではドクタースランプは IQ 博士という名前で出ております。
僕は映画見てて一番身に染みて感じたのは、 あの全然電話誰も貸してくれないっていうシーンが、あの昔の香港だと電話、あの店先の電話とかレストランの柱にかかってる電話とか、ちょっとあの一声かければいくらでもかけ放題っていう、すごく便利な時代があったんですけどね。
其實我哋套戲去過好多唔同地方，我諗似乎香港人係最惡劣嘅，係香港人係最唔願意借電話俾一個陌生人。任何一個人走出嚟同你借電話，你就覺得佢係一個騙徒。我諗呢個喺香港係好常見嘅情況，因為我哋譬如去到台灣。台灣人會覺得，咦，真係咁樣嘅，係啦。咁我諗台灣人就係比我哋香港人 nice 好多。
係，あの今回その書いて、あの今回の作品で描いた、のは、いろんなところにその電話を借りに行くわけなんですけれども、このであの作品を見ていただいたら分かるかと思いますけれども、香港人って本当に意地悪で、もう本当にその電話貸してくださいっていうのを必ず断るぐらいの、もう全くこう優しさのない人間なんですっていうふうにことを言いたかったと思っています。で、例えば知らない人がこう電話貸してくださいって来たら詐欺じゃないのって疑ってしまうとか、そういうことが本当によくあるんですね。で、それが全世界そうなのかと思うと、台湾に行った時に台湾人はもっともっとナイスですごく親切だったんですよね。
あ、電話貸してくれたんですか。
但是台湾人 in general 都是比香港人 nice 好多，因為一句說話就是台灣最美的就是人。
而我想提一提我們、即日本的朋友，其實來到香港呢都不要借電話給人。
まずですね、あのエーモスの話ですけれども、その台湾っていうのは、台湾人っていうのはもう何事においても香港人より全然優しいですで、一番その台湾人がよく言うのは、台湾人的に思うのは一番美しいのは人間なんだっていうふうな言い方がありますので、台湾人っていうのは本当にもう、ね、優しい、ね、素敵な人たちだっていうふうに思っております。日本人の皆さん、旅行に香港に来られて、あの電話貸してって言わない方がいいですよね
では、あの皆さんから質問ありましたら、あの手を挙げていただけますか。
あのすごく面白い映画だったんですけれど、あの要するに、あの電話がないともう生きていけないような、あの現代人に対するなんていうか、ちょっと皮肉というかカリカチュアがあったのかなという思うんですね。それからもう一つは、そのチャットとか、その電話してる相手が突然全部可視化されるっていうのはすごくグロテスクに見えたんですけれどね、なんかちょっとそういうのディストピアかなという感じもしました。がどうでしょうか。
其实呢套戏其中一个最想讲嘅嘢就系、我哋而家就系冇咗个电话。其实我谂我哋喺我哋生活里边出现任何类似嘅情况，其实都唔系一件好事。即系就算唔系电话。或者如果我們沒得打機，我們就生活不到了，是的，其實都不會是一件好事，是的。我覺得、我自己的感受是 最致命的 是 smartphone。 我是比較遲用 smartphone 的，因為 iPhone 是2007年開始有，我是2013年6年之後才開始用 smartphone。但我用了 smartphone 之後，我覺得我很攰咯。係啦，我呢八年嚟，呢八年差不多啦，九年十，用呢個 smartphone， 我覺得好攰，因為 smartphone 做咗好多嘢，但我做唔到好多嘢。係啦，佢令到我追唔上個電話，而個電話仲連會轉款，越嚟越快。但係我哋，我就一年比一年衰老，我是越來越慢。我覺得、我覺得電話令我 smartphone 令我做多了太多事，非常之攰，但是又補了它不行。
まずですね、この映画で描いたのは、やはりその電話がないと何もできない、もう全然動けないということを書いているわけなんですけれども、今の生活というのはやはり電話がないとどうにもならない。しかし電話だけではなくて、例えばゲームができないとやっぱりこう生活として面白くないとかいうことがあるので、電話がない、あるいはゲームがないっていうのは今の 生活の仕方としてはよろしくないことになってしまうということを描いております。そして、自分自身のことを言いますけれども、スマートフォンの使いがまだまだ下手で、iPhone というのは2007年に出たんですけど、世に出たんですけれども、2013年になって私はやっとスマートフォンを使い始めて、でそこからそう8年、9年、10年ぐらいになりますけれども、もう全くもってその進化に追いついていけていない自分がいます。でそのスマートフォンというのはいろんなことができるんですけれども、私はそのいろんなことができないというトラウマがあります。もう全くもってそのスマートフォンの進化についていけていないと思っております。そしてスマートフォンのその、ファンクション機能ですとか、あとは速度というのがどんどんどんどん速くなっているのに、私自身はどんどんどんどん遅くなっているなというふうに思っております。ですので、何でもかんでもあまりにいろんなものがあるからいいというふうなわけではないなというふうに思っています。
リセットさんはどうですか、そのスマートフォンに関して。
咁我諗我嚟呢次日本嘅感受，我諗我過去呢一年我嚟咗，我太太咧嚟咗六次日本。我其實嚟到日本觀察到好多小朋友，佢哋好多嚟日本嘅爹哋媽咪、爸爸媽媽好好，就係佢哋嘅小朋友自己會去擺啲嘅電話，好 enjoy 同佢哋爸爸媽媽食飯。但喺香港，我發覺由可能小朋友六個月大去到十五歲都好。佢都係揸住個電話，而冇同佢屋企人能夠相處嘅時間。呢樣嘢喺我過一年嚟咗呢六次日本嘅話，我想好開心地，好即係好用多謝，或者好 appreciate， 好覺得日本嘅父母你哋嘅教導方式係我好能夠仰慕、好羨慕嘅，因為我本身都有兩小朋友。
ですね、今回日本に来て感じたことというのがあるんですけれども、この2年で私と妻はですね6回日本に来ております。でその日本でこういろんなことを見たときに、子どもさんたちとご両親っていうのの関係性とを見たんですけれども、日本の子どもたちっていうのはご飯を食べるときとかはちゃんと電話を置いて、そして親と一緒に喋りながら、食事を楽しむっていうことができていると思うんですね。で香港の子どもたちっていうのはですね、例えばまあ6ヶ月ぐらい、まあ、本当に小さな赤ちゃんから15歳ぐらいまでの子たちっていうのは、その家の人と喋りながらこう食事をするというのがだんだん減ってきていてですね、今回そのこの6回の日本で観察したことっていうのは、日本の、お父さんお母さんたちっていうのは子どもたちへのそういったスマートフォンの使い方の教育っていうのが非常に素晴らしいなというふうに思いました。
ありがとうございます。ちょっと時間になってきましたので、次はセレモニーがありますので、押せない状態で、これで終わらせていただきます。ありがとうございます。
いかがでしたでしょうか。授賞式の前のため時間がなかったのが本当に残念です。アモス・ウィー監督にはぜひまた新作を持ってできるだけ早く大阪に来ていただきたいですね。これをもって大阪アジア映画祭アフタートークシリーズは終了となります。